Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
ブルーミングストーリー第36回目の放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回もハートが喜ぶ素敵な絵本を吉田恵美さんにセレクトいただきました。恵美さん今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日皆さんにご紹介する絵本のキーワードテーマはありますか。
はい、キーワードは、はい、待つ楽しさ。
待つ楽しさ、
はい、意外なテーマですね。
本当はね、待つっていうのもね、
そうですね、今待たれてる方たくさんいらっしゃると思いますので、はい、待つということが楽しいんだということをね、はい、あのテーマにした作品です。
楽しみにしております。よろしくお願い
します。よろしくお願いします。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャル プロデューサー吉田ワンがお送りするマジカルな30分です。どうかリラックスしながらブルーミングストーリー感じてみてくださいね。
Bonjour dans ma paillote au bord de l'eau. Y'a des ananas, y'a des noix de coco. J'en ai des...
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたけた。
今年の春はね、世界的にステイホームで、はい、そうですね、皆さんね待つということ。
そうですね、待って、うん、待ってね、いつまで待っていいのかわからないなと思いながら待ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、
はい、同じ待つならね、その待つことを楽しんじゃおうよという。
そうなんです、ね、このね、待っていることがこんなに楽しいんだよってカエルさんが言ったんです
ね。今日はね、はい、カエルさんがね、今日の絵本のタイトル、
はい、2人は友達という表題が、はい、ついている本なんですけど、はい、実はこれ5話入っていて、でそのうちの一つであるお手紙っていうね、教科書に、国語の教科書、小学校の、
私知らないです、ね、このカエルはね、有名なイラストでよく見かけるんですよ、はい、
よくご存知でいらっしゃる、私たちが小学生だった頃よりちょっと後の、はい、世代の方から、だから今40代の方とかはきっと、あ、学校の教科書で習ったなって、
採用されてる、
はい、でずっと今も載っている、
載ってるんですね、
はい、
国語
ので、そうなんです、なので40年来載っているということなので、はい、なので知ってる方が多い作品ではあります。
有名なんですね。
そうなんです、でね、実は僕の2人は友達のお手紙という作品、皆さんよくご存知なんですけども、はい、教科書に載ってるといえば、前回ね、ご案内しました、うん、ずっとずっと大好きだよって、これはとてもドラマチックな内容、そうですよね、はい、
うるうるするやつ
で、これもね、心が温かくなるような内容なんですけども、ずっとずっと大好きだよほどはドラマティックではないんですが、じわじわっとこう聞いてくるような味わい深いお話なので、ね、うん、このお話が好きですという方多いと思います。
あとも何とも言えない優しさ、
そうですね、まあ、優しさもそうなんですけど、このカエルさんの、ね、うん、風貌、
うん、
カエル君とガマ君なんですけど、ね、仲良しなんですよね、うん、で何とも言えないこうとぼけた会話とか、これがね、
とぼけた会話ね、
もうそうなんですよ、もうじわじわ聞いてくる味わいが、噛めば噛むほどっていう、はい、味がある内容なので、まあ、うん、皆さんよくご存知の内容だとは思いますけども、うん、このガマ君とカエル君が目の前にいるような感じで読みたいなと思っています。
はい、はい、エミさん劇場、本日もよろしくお願いします。
そうですね、はい、ありがとうございます。
それでは、はい、本日のブルーミングストーリー、2人は友達、吉田恵美さんに朗読いただきます。
はい、
お願いいたします。
よろしくお願いします。
2人は友達、お手紙、アーノルド・ローベル作、三木拓役。ガマ君は玄関の前に座っていました。カエル君がやってきて言いました。どうしたんだい、ガマガエル君、君悲しそうだね。そうなんだ、ガマ君が言いました。今一日のうちの悲しい時なんだ。つまりお手紙を待つ時間なんだ。そうなるといつも僕とても不幸せな気持ちになるんだ。そりゃどういうわけ？だって僕お手紙もらったことないんだもの。一度もかい？ああ、一度も。誰も僕にお手紙なんかくれたことがないんだ。毎日僕の郵便受けは空っぽさ。手紙を待っている時が悲しいのはそのためなのさ。二人とも悲しい気分で玄関の前に腰を下ろしていました。するとカエル君が言いました。僕もう家に帰らなくちゃ、ガマ君、しなくちゃいけないことがあるんだ。カエル君は大急ぎで家へ帰りました。そして鉛筆と紙を見つけました。紙に何か書きました。紙を封筒に入れました。封筒にこう書きました。ガマガエル君へ。カエル君は家から飛び出しました。知り合いのカタツムリに会いました。カタツムリ君、カエルが言いました。お願いだけど、この手紙をガマ君の家へ持って行って郵便受けに入れてきてくれないかい。
任せてくれよ、カタツムリが言いました。すぐやるぜ。
それからカエル君はガマ君の家へ戻りました。ガマ君はベッドでお昼寝をしていました。ガマ君、君、起きてさ、お手紙を送るのをもうちょっと待ってみたらいいと思うな。
いやだよ、僕。もう待っているの、飽き飽きしたよ。
カエル君は窓から郵便受けを見ました。カタツムリはまだやってきません。
ガマ君、ひょっとして誰かが君に手紙をくれるかもしれないだろう。
そんなことあるものかい。僕に手紙をくれる人なんていると思えないよ。
カエル君は窓から覗きました。カタツムリはまだやってきません。
でもね、ガマ君、今日は誰かが君にお手紙くれるかもしれないよ。
バカらしいこと言うなよ。今まで誰もお手紙くれなかったんだぜ。今日だって同じだろうよ。
カエル君は窓から覗きました。カタツムリはまだやってきません。
カエル君、どうして君ずっと窓の外を見ているの？
だって今僕手紙を待っているんだもの。
でも来やしないよ。
きっと来るよ。だって僕が君に手紙を出したんだもの。
君が？手紙に何て書いたの？
僕はこう書いたんだ。親愛なるガマ君、僕は君が僕の親友であることを嬉しく思っています。君の親友カエル。
はあ、
ガマ君が言いました。
とてもいい手紙だ。
それから二人は玄関に出て手紙の来るのを待っていました。二人ともとても幸せな気持ちでそこに座っていました。長いこと待っていました。四日たってカタツムリがガマ君の家に着きました。そしてカエル君からの手紙をガマ君に渡しました。手紙をもらってガマ君はとても喜びました。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now.He's looking at you, kid.
二人は友達、吉田恵美さんの朗読をお届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんとも言えないリズム感ですよね。
そう なんです。他にもね、二人は友達っていう本の中にはお話あと4つ出てきているんですけど、ね、
はい、
もうどれもね、脱力感っていうんですかね、独特の世界観があるお話なんですね。でも、まあ、教科書に載ってるのは今私が読ませていただいたお手紙っていう、はい、なので待つっていうテーマはこのお手紙ですよね、うん、で他にはね、うん、なんかガマ君が遊んでくれない、はい、なんか冬眠するのかな、
うん、
冬の間遊んでくれないので、はいはい、でカエル君がカレンダーをね勝手に春のカレンダーに変えて、はい、で破って捨てて、
もう春だよ、もう
春だよ、早く起きて遊ぼうよって
せかして
とかね。でカエル君がもう一つ違う話は、カエル君が病気になっちゃって、うん、でガマ君なんかお話ししてよって言うんですね、この枕元に来たガマ君にね。でガマ君はお話が思いつかなくて、あちこち頭をガンガンぶつけたりとかしてお話考えるんですけど、考えられなくて、もう僕の方がしんどくなったよって言って一緒にベッドに入ってくるとかね。本当に
笑える、
もうね脱力感満載の、
いいですね、
すごい、
ゆるまるゆるまる、
そうなんですよ、すごいいい感じのね、味わい深い作品なんです、ね、で絵もね割とこう色が抑えてある、
本当にトーンがね、
セピア色っていうんですかね、抑えているような色合いで、まあ、ちょっとこうねノスタルジックな感じの、はい、とてもいい作品ですよね。でこの三木拓さんっていう方ね、作家さんが訳してらっしゃるんですけども、
ね、
そうなんです、とっても上品な会話ですよね、でやっぱりこの絵とかこのアーノルド・ローベルさんの作品を、はい、現代風の会話ではなく、うん、ちょっとこういう上品な品のいい会話にしたいなと思って、うん、セリフを考えましたということなので、
意識されて ね、
特にこのセリフの運びが、うん、この作品をノーブルなものにしていますよね、はい、なのでそれもきっと愛されている理由の一つではないかなって思いますよね。
カタツムリさんに託してね、4日間待つのよ。
そうですね、
その4日間はお二人にとったらとっても幸せな時間だったでしょうね。
そうですよね。でね、待つっていうテーマなんですけど、ワオンさんは待つのはお好きですか？はい、
大好きですよ。全然苦にならないですよ。
達人でいらっしゃいますね。もう実は私は大嫌いで。そうなんです。せっかち、まあね、共通語によるとせっかちなんですけど、大阪弁で言うとイラチって言うんです
ね。イラチね。皆さんわかりますか、イラチっていうこと。大阪弁やね。確かにね。
でこのイラチのことなんていうのかなって思ってたら、うん、なんかせっかちっていうらしいですよ ね、関東の人はね。でもね、ちょっとニュアンスが違いますよね。慌てんぼうとかそういう意味じゃないですよね。
まだ違う ね、独特やね、
独特の
関西人の独特
のイラチ屋で人っていうのをね、またちょっと違うんじゃないかなと思うんですけど、ただそのイラチっていうのはね、あんまり得じゃないっていうのをこれが教えてくれるんですよね、
うん、
で待つことっていうのは、はい、少し先の未来を想像してワクワクすること、
そうよそうよ
っていうようなワードも出てくるんですね、うんうんうん、でこのワクワクしていることっていうのは、うん、免疫力が上がる、
上がります、
ね、
違いなく上がります、
ね、さっき大好きですよってワンさんがおっしゃったのは多分この辺だと思うんですけども、うん、でこのワクワクするとエンドルフィンというホルモンが出て、これが脳を活性化させるホルモンだそうなんですね、うんうん、でこれを脳を活性化させると免疫力が上がるというね、
上がると思う、
もちろんこれは医学で証明されていることなので、待ちながらワクワクして待つというのは、ね、免疫力を上げるということなので、
う
んうんうん、皆さんもね、待ちながら、
そう、
ワクワクされると、
そうそう、叶う日を待つ、ね、
そうですよ、楽しい未来を想像してワクワク過ごそうということなんですよね。だからカタツムリ君なんと実に4日もかかってくれましたけども、その分
すぐに届けるよって言いながら4日、
ね、すぐやるよって言ってたのに4日かかって、でも4日間ずっとね、このカエル君とガマ君は楽しかった、
幸せな時間
よ、そうなんですよ、
丸4日間、
ね、で絶対起こる、うん、絶対的な信頼をカタツムリ君に置いているんでしょうね、カエル君はね、もうカタツムリ君がやってこないなんていう選択肢はない、
うん、
絶対来るから、
うん、
その間をワクワクして待とうねって言いながら、うん、このね絵もね このガマ君とカエル君がもう寄り添って、
それがね、なんとも言えないね
で、なんかこう背広着てますよ品のいいスーツを着て2人とも、
ね、ちょこんと座って、ね、
もう玄関先に2人でちょこんと座って、うん、
ポストを眺めながらね、
眺めながらね、これまさか4日間このまま待ったんじゃないだろうなと思われるような風貌ですけども、ね、でもね、その間ずっと楽しくて待っていたんだろうなっていうことが想像されますよね、うんうん、
ね、想像されますよ、
ね、もうワオさんは何を待ってる時間が楽しいですか？
何を待ってる時間、うん、そうです ね、次楽しい、まあ、日々なんか私は喜んでるんですけど、
そうですよね、そうおっしゃってますよね、
あの相談業しているとお客さんも待ってる時間も結構あるでしょ、
はい、
うん、だからその次に来られるお客様はどんなお客様かなとかね、
はい、
うん、そういう出会いをワクワクしながら待ってます。
出会いをワクワクできる、
うん、新しい出会い、素敵、その連続なんですね、
素敵ですね、なんかね、まあ、よくあるのはこう仕事があるのが嫌だなとかいうふうな考え方になってしまいますけども、ワオさんの場合は次の仕事が楽しみだなっていうふうに待ってらっしゃる、
そうなんです、好きなことを仕事にしちゃってるんで、
あ、すごいですね
ラッキーですね、
そうですね、そうなんですよね、だからあのこれを我慢するといいことが待ってるよっていう考え方ももちろんあるとは思うんですけども、うん、そうじゃなく今やっていることも楽しみだなって思えるようになったら ね、もう無敵ですよね、
そうです ね、
ね、
それで新しい出会いで私の知らない世界を教えてもらったりするんでね、
はい、
こういうことしてますかと、いや知らないです、どういうことですかとかね、
あ、なるほどね、知らないことを知るワクワク、
そうです、世界が広がる、ね、間違いなく世界が広がる、
もう一つのワクワクですよ ね、
うん、ね、
知ってることを知るのもワクワクかもしれませんけどもね、
そうそう、で楽しいっていうことを共有できることもめちゃめちゃワクワクするでしょ、
そうですよね、なんかこのガマ君に、うん、カエル君は、うん、僕がお手紙書いたんだよって言っちゃう、
ね、文章まで読んで
そうですよね、そらんじていたということですよね、
そう、
でもね、この言ってしまうっていうことが、うん、よりワクワクすることにつながる、
うん、だって叶う前提になるものがまあこうしたらもう諦めてた ね、お手紙を受け取るということ、
もう際限なく本当にあるかどうかわからないことを待つというのは、うん、ちょっと苦痛ですよね、
そうです ね、
だから、うん、あの君に書いたんだよ
と、うん、必ず叶うんだよ、
絶対来るんだよ、
うん、
じゃあ待とう、
うん、
あら、それは嬉しいということに、
なので待つことが今まで普通だったんだけど、ね、はい、喜びに変わったんです、
変わるということです、また手紙の内容もいいですよね、
いいですよ ね、
君が僕の親友であることを嬉しく思っています、
そう、
格調高い
格調高い、本当に品があります
ね、そんなお手紙を書きました、君の親友カエルです、
うん、
っていうことですから ね、これを待っているの楽しいですよね、
幸せな気持ちになりますよ
ね、
いいお友達やな、
そうですよね、これずっとね、うん、さっきもあの違う話の内容をお話ししましたけども、うん、2人とももうめちゃめちゃ名コンビなんですね、
名コンビやね、はい、本当やね、だから夢を叶えてあげたい、喜ばしてあげたいっていう優しさでしょ、
そうですよね、きっとね、お互いのことを思い合っていて、うん、お互いが喜んでくれるようなことをしたいなって思っているという、うん、
補い合ってるね、
そうなんです、
素晴らしい、
ただね、このとてもあの人格が優れているっていうことではなく、
はい、
いたずらをしたりね、意地悪したりするんです、うん、他のね、この作品はしないですけど、教科書に載ったぐらいですから ね、
そうですね、
はい、しないですけども、あの人間らしいところもあるんですけど、うん、まあ、あのずっとテーマは2人の友情、
友情ですね、
です、
はい、ですね、もうしっかりそれを感じれました、
そうです ね、はい、
今日は素敵なストーリーありがとうございました
、ありがとうございます、
今回は2人は友達、吉田亜美さんに朗読いただきました、ブルーミングストーリーの世界をご一緒いただき
ありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
作者のアーノルド・ローベルさんって1933年にカリフォルニアのロサンゼルスで生まれたんですね。
そうです ね、はい、割と早くに亡くなっている
。1987年って書いてる、
は
い、
そうなんですね。
ニューヨークで死去、
ね、お小さい頃からちょっと体が弱かったらしいんですけど、ね、まあ、優れた感性をお持ちでいらっしゃいます ね、
同級生のアニタさんと結婚されて、
ね、そうなんです、うん、お二人とも絵本作家で作家、ね、はい、いらして、
ね、素敵で、そうですね、死後この方の死後かな、違うわ、1973年になんかニューベリー賞とか、
はい、
81年にコルデコット賞、あの絵本の有名な賞ですよね、はい、
そうです、
受賞されております。
そうなんです、日本で紹介されたのが1972年、はい、だそうなので、
ということは私たちが子供の頃にもあったってことよね。
あったんです ね、教科書に載ったのはそれから5年後だそうです。
あ、5年後か、
なんかギリギリ
ギリギリ
ね、はい、でワンさんの本当にギリギリですね、
乗ってたのかね、覚えない、
私はもう中学生
小学校の
小学校の教科書ですので、はい、あのだんだん年がバレてしまいますね。
いい
ですね。で、もう一つこれね、はい、あの私が感じたのは、うん、今私あの松の嫌いですって言ったんですけど、
うん、
世界、全世界がねちょっと待つことができないような世の中になってきて、うん、特に先進国
は、スピードが求められる、
そうですね、あのもちろんそれもありますし、うん、あのスマホなんかがありまして、うん、昔はね手紙でやり取りして文通、ね、で、まあ、やっぱり手紙なんてちょっとタイムラグがありますけど、そうですね、うんうん、もう今だ
瞬時
ね、もう LINE すぐ返ってこなかったらあの子死んでるんじゃないのなんてね、いい娘は、そんな、
そんなことない。
でもやっぱりその待つっていうことがちょっと不得手になっているんじゃないのかなっていう世の中 に、まあ、こういう作品で、あの待つことの楽しさとかワクワクすることの、まあ、少し先の未来をワクワクして待とうというね、そういうふうなメッセージも投げかけているんじゃないのかなって。
待つことって大事だと思うな、ね、
でまずね待つのも大事ですし、ワクワクする、
ワクワクする
楽しみに待つ、
そういうことを、
ね、
私お茶入れるときはもう抽出時間ワクワクしながら待ってます。
素敵ですね、それなかなか、ね、いい時間ですよね。
幸せですよ、
ね、本当です。もうでも楽しいこといっぱいありますもんね。
いっぱいありますよ、
ね、ワクワクすることいっぱいあるので、まあ、一つもあのまだかなまだかなじゃなくって、あのもうすぐ来るの楽しみだなって思いながら待ちたいなね思います、
ね、楽しみで待つことを楽しんでみましょう、
待つことを、ね、楽しむということとワクワクすること、
ワクワクすること、ねね、
で楽しいことを見つけるっていうことを、ね、教えてくれる。
そうそう、だから必ず夢の実現でもね叶うよっていう前提 で、
あ、そうですよね、
ガマ君と同じように、
ね、
間違いなく叶うよ、
どうなるかわからないっていうことよりは、うんうん、きっと叶うだろうな、
絶対信頼です、
ね、思いながら過ごすのと、本当に叶うのかな、どうなのかなって思うのと、ね、
疑ってたらね、
ね、あの同じ時間ですからね、
違いますよ、ね、待つ時間は変わります。
そうですよね、
待つ質が変わります。
そう、多分でも自分の気持ちも変わっていきますよね。
変わっていきますよ
ね、否定からかかってくるのと肯定、
全然違います、
ね、先に未来に肯定が待っていると思って過ごすのと同じ時間ですからね。
そうですね、
はい、
今日も素敵なメッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りしました。次回もご一緒に言葉の宝箱ワクワクしながら覗いてみませんか。
ブルーミングストーリー。